聖書箇所を解読していただきます。本日の聖書箇所、エゼキエル書36章26節になります。ください。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなたの体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。この箇所から、神は新しい心を与えると題して、ヘーゲル先生からメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。デュッセルドルフ日本語キリスト教会のヘーゲルです。よろしくお願いいたします。今年の1月に教会の牧会者として赴任しまして、こうしてこのヨーロッパキリスト者の集いにも参加することが許されて感謝しています。これからの交わりをよろしくお願いいたします。今年は宗教改革500周年記念の年、2017年ですが、初参加の者が言うのもなんですが、ドイツ人サイドから言わせていただきますと、皆様ようこそこの宗教改革の発祥の地においでくださいました。ドイツの教会は当初とは随分と様子が違うのですが、最近ドイツの教会で守られている伝統の一つは、それはドイツの諸教会が、すみません、もっと高くなるんです、ボタンを押すと、素晴らしいです。その、ドイツの教会で今でも、今はと言った方がいいかもしれませんけれども、守られている伝統の一つは、それは、諸教会が、共通の、年間を、掲げることです。そうした中で、今年はこのエゼキエル書の、36章26節が選ばれました。私はあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。宗教改革を覚えるのにふさわしい聖句だとされ、この箇所は選ばれました。今年が宗教改革500周年記念であることは、今頃誰でも聞いたことでしょう。聞いていることでしょう。しかし、今年は実は、この宗教改革以外にもう一つ、世界的に大変大きな影響を及ぼした出来事の記念の年でもあります。ご存知でしょうか。500年前のことではなく、50年前の出来事です。それは、心臓移植手術が初めて成功したという出来事です。たった50年前だと思われる方もいれば、もう50年前だと思われる方もいるのかもしれません。1967年に南アフリカケープタウンの大学のクリスチャン・バーナードが交通事故で亡くなった女性から心臓の摘出移植を行い、移植を受けた患者は18日間生存したということです。これが初の人間同士による移植、臓器移植の臨床例となったということです。18日間生存したということで、心臓移植が成功したと言えるかどうかは微妙なところですが、今は移植を受けた患者の、は平均して10年間寿命が伸びるそうです。エゼキエルを通して神が約束してくださったこの新しい心を与えられるというのは、それは心臓移植程度の効果があるものではありません。永遠の命へとつながります。またその程度の手術でもありません。新しい心とともにですね、新しい霊を与えてくださるので、これは移植、心臓ではなくて臓器移植ではなく、人間そのものを入れ替える手術だと言えます。使徒パウロに言わせますと、 新しい創造のことです。ところで、ここに、一言、自己紹介的な、言葉が入りますが、心か心臓かといえば、私たち夫婦が、日本語を学んだ、渋谷にある日本語学校では、最初の1年間誰もこの、心臓という言葉を教えてくれないです。心というのは早く、紹介されましたが、1年以上心臓、まあ漢字も難しいですから、随分後から導入されました。まあ学校、としては、この、外国人の皆さんは、日本の心が分かればそれでいいというふうに、そういうスタンスだったのかもしれませんけれども、心臓は随分後から教わったんですが、とにかく1年過ぎた頃にですね、私たち夫婦が住んでいたアパートに、団体の実行委員長が牧師1人か2人を連れて訪問 してきました。団体というのは、当時はリベンザラキスト教会連合、今ジェカの一部になっていますけれども、その団体で協力していました。その時に、この実行委員長の方から、ある、私たちの大先輩の宣教師の安否を尋ねられました。すでに帰国してた人だったと思いますが、その人には、心臓に問題があるというのを一生懸命に、心の問題のことで説明しようとしたことを、今でも覚えてます。そしてそれで、笑われたこと、優しく笑われたことその、悔しい記憶が今でも消えません。具体的に何と言ったかは覚えてませんが、もしかしてその人は、心臓に問題があって動悸が激しいというのを、彼は心の動悸が悪いと言ったのかもしれません覚えてませんが、随分とにかく笑われていました。まあ、ちょうど30年前の、ことです。自己紹介は今日はそこまでとします。神が、人々に新しい心を与えるのは、彼らの、堅くなな心によって、これ以上諸国の民の間で神の清い皆が、汚されることがないためです。人間がいよいよ神に栄光を返す存在となるために、神はこうして、新しい心をお与えになるのです。神を求める心、神と交わる心、神の愛に応える心、そういう心をお与えになるのです。私たち人間の心のこの固くなさは、肉体における動脈硬化症よりも深刻です。動脈硬化なら、まあ、その症状を、防ぐために、まあ、血液をサラサラにする食物を食べればいいというふうに言われます。ネバネバ系の食物が効果的だと、されています。そして問題が、生じていれば、まあ、薬を摂取すれば症状の、改善が、期待できます。最後は、まあ、ステントを入れる手術などしたら持ちこたえます。ところが人の心は心臓ではなくですね、心は石の心であると言いますので、努力を増し加えたところで治るわけがありません。流れはすでにストップしています。神と この交流はありません。分断が起きています。ですから交換以外に手の施しようがありません。交流不能の原因となるものを取り除かなければなりません。その、原因とは何でしょうか。イエス様が、ご指摘、イエス様のご指摘では、まあ、人の心から出てくるいろんな悪い思いや行為は問題の症状であって原因ではありません。原因はもっと根本的です。そこで、まあ、せっかくの宗教改革の記念の年ですので、そして、これを記念して選ばれた年間政府ですので、宗教改革者がこの原因をどういうふうに定義したかを少し見てみたいと思います。マルチン・ルターに限らせて言わせていただきますと、彼は人間の状態を次のように定義しています。自己の内へと曲げられた人間というふうに ルターは言います。あるいは別の訳ではラテン語でしたけれども、別の訳では自分の殻の中へとねじ曲げられた人間というふうにしています。かつてアウグスティヌスが曲げられた人間と表現したのをルターは自己の中へと曲げられた人間と、少しその定義を変えています。曲げられたということにおいては、すなわち神から背いているということにおいては二人は一緒ですが、ルターは神から背いているその姿勢というのは実は自分自身ばかりを見ている姿勢であるというふうにしています。人間は自己中心的で自分に惚れ込んでいる存在であるとしています。人間は信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストを仰ぎ見ているのではなく、人間自身にフォーカスして、人間の技にですね、フォーカスして自分ばかりをあがめ、自己満足に浸り、自らが善悪の審判者を振る舞っているというような分析です。ルターは人間の心をそのように見ています。そして、今から500年前の時代をそういうふうにして、分析しています。さて今の時代はどうでしょうか。500年前の、発見は今の時代に、どんな影響があるでしょうか。500周年を記念する人々は果たして何を祝い、何を喜べばいいのでしょうか。ドイツの教会の様子を見ればこそ、宗教改革のスピリットは一体どこに行ったのだろうと思わされます。まるで消えているのではないかと悲しくなります。ルターが95箇条を打ち付けたあのビッテンベルク氏の教会で今現在牧会している牧師は言います。我々は神を忘れたことさえ忘れている。これはもともと彼が、ベルリンを中心としたこの東ドイツの、今私たちがいるこの地方、そしてもうちょっと北側、特にそうですけれども、この地方に関して彼が言った言葉ですが、しかし今では残念ながらドイツ全国、に当てはまる言葉です。神を忘れたことでさえ忘れているということですね。そして、ヨーロッパ全体の中でも似たようなことが起きていると言われます。人間をますます中心にした社会では、人の心を求める神のことは話題になることすらなくなりつつあります。しかし一般社会はともかくとして、せめてもこの宗教改革によってできたプロテスタント教会が福音を純粋に語ればいいのにと考えます。宗教改革というのはもちろん、今年は、いろいろと話題になっています。その改革が、社会にもたらした、変革が、指摘されます。そしてプロテスタント教会では、ルターが求めたような、正しい福音理解ではなく、今はいわゆるプロテスタントの原理と呼ばれるものが、話題になっています。すなわちこのプロテスタント的、な原理、あるいはプロテスタントの原理とは何かと言いますと、社会のニーズに応えること、それがプロテスタントの原理だとされています。そうすることでいつの間にか教会は神に応える器としてではなく、人間の都合を重視する組織として活動するようになってきています。社会のニーズに応えるのですから。それから昔は信仰が大事だと言われたことに対し、今はスピリチュアリティの大切さが、唱えられています。日本語では霊性ということでしょうか。しかしスピリチュアリティというのをドイツ語で言うと、スピリチュアリティという言葉は一緒ですが、それを今使った場合ですね、最近はこれは宗教的感覚の意味合いが非常に強いです。レリギューズスギフュール、ドイツ語で言うとそのフィーリングですね、その意味合いが強いです、スピリチュアリティといっても。しかし宗教的感覚感情は、それは極めて人間的なことですので、これもまた、神ではなく人間自身に注目している そういう思想ですね。神の霊が何と言われるかではなく、自分はどう感じるかが大切になってきています。こうして見ていきますと、人間はかつてないほどに客観的な真理を避けて主観的な感覚感情を重視していることがわかります。それで、そういうことですから、ねじ曲げられた存在であるというこのルターの分析は今、こそ命中しています。そんな現代にも救いはあるのか。再び聖霊が訪れ、改革や、リバイバルが、起こしてくださるのか。今年の年間聖句の通りになることを願わされます。そして、500年前の心の状態についての分析が、今なお当てはまるのであれば、その時の対処法をもう一度適用するのも賢明かと思います。例えば、宗教改革を躍進させた、ルターの小教理問答書を、見ますとですね、その中に主の祈りについての問答があります。その、最初の3つの問答だけを見ても、ルターにとって、国民の間で神の皆が、聖とされることがいかに大切なことだったかが、分かります。当時の教会は霊的には、悲惨な状況にありました。神についての知識、あるいは神の言葉についての知識はあまりにもなさすぎていたので、神の皆が汚されていました。そこでルターは早速執筆に乗り出して、少しでも人々のそのねじ曲がった姿勢を正すべく、小教理問答書をまとめておきました。神の言葉を知るようになった人々、エゼキエル書36章27節、その人々はですね、エゼキエル書36章27節が記しているようになりました。26節は出ていますが、27節をお読みします。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。そういうふうになります。心が新しくなった人は。彼らは石の心を取り除かれ、新しい霊を授けられ、神に栄光を返すようになりました。神は今もなお、私たち人間との交わりを求めておられます。今でも幸いにして人が新しくされる希望があります。教会が再び石の心を変えられる可能性があります。人々が神の聖霊に満たされるときに、神を聖とする信仰が広がっていきます。いろいろと、ドイツの教会の現状について語りましたが、ドイツの教会ほど堕落していない教会が他にたくさんあるのは感謝なことです。日本の教会はどうでしょうか。諸教会は本当に聖霊様の豊かな働きを必要としています。人々が神の知識に満たされ、神を恐れ、神を聖とすることができるように、今年の年間聖句に励まされて祈っていきたいと思います。私はあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。祈ります。天のお父様、皆を賛美いたします。私たちにその新しい心、新しい霊を授けてくださいましたことを心から感謝いたします。私を、今年は、宗教改革の出来事を特に覚える年ですが、どうぞこの年においてあなたが、もう一度聖霊様による、改革を、起こしてくださいますようにお願いをいたします。また私たち一人一人のうちにその改革が、始まりますように、主よどうぞお導きください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。